リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1946年1月19日に京都ための国際軍事裁判の設立することで始まります。1945年第二次世界大戦は終了した後、ポストダム宣言は戦争の同盟囚人で残虐行為を犯したすべての戦争犯罪者とそれらが処罰されることを規定しています。これの問題と関連し、より一般的に東京地方裁判所と呼ばれている極東のための国際軍事裁判は、アジア太平洋地域で第二次世界大戦中の戦争犯罪を犯した日本の政府関係者を評価するために1946年1月19日に設立されました。この国際法廷では、日本の政府関係者は戦争の民間と捕虜に対する残虐行為の有罪するので、彼の行動を考慮するために処罰されます。軍事法廷審問は2年以上続いた28人の日本の高いレベルの職員が出席し、7人は秀樹東条元日本首相を含む死刑を提示します。次は1966年1月19日にインディラ・ガンディは第3のインドの首相として就任しました。1959年にインディラ・ガンディはインド国民協議の会長に選出されました。またインディラ・ガンディの両親であるジャワハラル・ネヒューの死亡した後、彼女は選挙を参加することを決定し、最後の選出されました。その後、インディラ・ガンディはラル・バハドゥル・シャストリ首相の政府の下での情報とインドの放送省に勤めました。その時、インドでのパワフルの政党は国民会議党です。ラル・バハドゥル・シャストリ首相は1966年1月11日に死亡した。インドのコングレス党はインディラ・ガンディが首相としてラル・バハドゥル・シャストリを交換するために任命され、1966年1月19日に就任されました。インディラ・ガンディは1947年にイギリスから独立を得ました後、インドの歴史の中で最初の女性の首相です。最後に、1997年1月19日にヤセル・アラファトは30年以上後にヘブロンに戻り、イスラエルを支配した西岸の投資のハンドオーバーを祝うために参加しました。パレスチナ解放機構を開発するためにヤセル・アラファトはヨルダン、レバノン、チュニシアなどから別の国へ移動を生きていました。彼らの国の座りがちな生活の30年後、ヤセル・アラファトは1997年1月19日にヘブロンに戻りました。パレスチナ人の何千もの合計は囚人口とパレスチナフランクとパレスチナ解放機構のリーダーとして、ヤセル・アラファトの映画飾り、ヘブロンの町全体として彼を迎えました。彼の演説をすると、ヤセル・アラファトは占有西岸の残りの部分の制御を取ったパレスチナの私たちの次の目的地に向かって作業を継続し、その首都として東ヨルサレムでの独立したパレスチナ国家を確立することを 約束しました。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。